いや、もう今期の、またいつも通りアニメの話で申し訳ないんですけど、ですね、呪術廻戦が、まあ、かなりフリークしてる世の中の中、
フリー
まあ、
ク。
フリーク。
フリーク。流行ってるってこと。
流行ってる。そうそうそう、
ちょっとしょっぱなから横文字やめて。大体うちの聞いてる層は60代、70代がメインだから。フリークは。
わかるわかる。
わかる。
わかるよ。
呪術廻戦ね。
そう、まあ私、まあ、好きだけど、それも同時に今あの「進撃の巨人」のファイナルシーズンもやってる、
ね、はい、同じ会社じゃないですか。
そうなの、そこが話したくて今日。
俺もそれ話したかった。
あ、そうそうそう、
多分被ったね。聞く。
そう、あの制作会社マッパっていう制作会社じゃないですか、ね、
あれマッパって読むんだやっぱ。
そうです、そうですよ。マッパって
読み方間違ってんじゃないのか。マッパでいいのね。ちょっと恥ずかしくなるようなお名前かなと思ったけど。マッパさんね。
マッパです。マッパはもう本当に私一目置いてる会社なんですよ、うんうんうん、で何がそんなにいいかっていうと、まずあの、まあ、このアニメ制作会社っていろいろ東京資本でやってるじゃないですか、
はいはいはい、
その中でいち早く地方に事務所を抱えた、
それそれそれ、
ね、でしかも震災があったこの東北の地に事務所を抱えたわけですよ、
はいはい、その東北の地とは
仙台でございます。
その通り、ありがとうございます。僕らの好きなね、アニメを作ってる会社が僕らの仙台にある。
ある。
そう。僕も最近なんかで見たのよ、それ。それで興奮しちゃって。
そうそうそう。もう本当にすごい。
もうマッパですよ、気持ちは。本当に、
ね、
うん。
で、あんだけいろんなアニメをね、有名作品をこう作り上げていて、はい、で、今、ネットフリックスとのね、コネクションもすごく力入れて頑張ってる制作会社なので、うんうん、これからどんどんどんどんもっともっと大きくなっていくと思うんですよ、はいはいはい。で、社長のすごく先進的なあの考え方を持って取り組んでらっしゃるので、もうね、今、本当にアニメって世界規模で有名になって、で、うん、リアルタイムでも今見れるじゃないですか。
そうだね。
だからこういう世の中になったからこそアニメーターの価値もね上がってきてほしいですし、
尊敬する人多いんじゃない、
うん、
いやすごいよアニメ今の、面白いもん
ね。だからもっとなんかこう盛り上がって、さらにはね、あのマッパだけじゃなくていろんな制作会社が ね、
ね、
地方に、
ね、
そう、事務所をね抱えて、うんうん、制作会社もどんどんなんかこういろんなとこにあるっていうのは普通になってほしいなっていう思いでいつも見てるんです、
う
ん
ね、またね、去年からコロナっていう状況の中でそのマッパね、うんうん、会社が拠点は東京じゃなくてこっちだったからなんかスムーズに回ったみたいな、なんか記事で見たことあって、拠点をちょっとね、一極集中じゃなくしてるっていうのもすごく意味合いもあるし、そのおかげで僕らはスムーズにこうアニメを見れてるんだなっても知ったから、うわ素晴らしいなと思って、
そうなんですよ、うん、なんか本当他の会社の方もし聞いてる方いたらぜひ仙台にまた自分作ってください、ね、
よしください、
はい、
はい、
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、パーソナリティのケイトキャンドルです。
皆さんこんにちは、パーソナリティの白鳥ゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
はい、
はい、2021年になりました、
ね、なっちゃいましたね、
はいはい、今年でする人ラジオなんと2年目でございますね。
2年目か、
うんうん、2年目3年目2年目
2年目
2年半目
3年目に突入、
3年目かな、
もうちょっとで3年目に突入と、はい、いうことでこの台本は合っておりません。
失礼します。
はいはい
、はい、まあね、リスナーの皆様も今年どうぞよろしくお願いします、
ね、よろしくお願いいたします。おい、
いやどうですか今年に入ってみて。
あ、まあ今年も変わらず新型ウイルスのコロナさんのことでね、またっていう感じで、うん、まあ予測はしてましたけど、また緊急事態宣言がね、まあ、まだ宮城は出てないですけれども、まあいろんな地域で出されて、雰囲気的にはまたね自粛自粛っていう、分かっていたけどでは ちょっとしんどいなって気持ちあるけど、まあうまく付き合ってね、やっていかなきゃいけないのかなっていうふうには思っている次第でございます。ちょっとなんか固い挨拶になりましたね。
誰ですか。
挨拶を変えさせていただきます、ね。菅さんのね。
官房長官か誰かが喋ってるみたいな。
首相がちょっと最後言ってたみたいな感じになりますけど。緊急事態宣言の時ね、最後のなんか締めくくりがねこういう感じだったんで、
そうだそうだ、そう
挨拶と変えていただきます、結婚式かいみたいなちょっと見てて突っ込んだんだけど、同じようになんかネットで書いてあったヤフーニュースで菅さんもいっぱいいっぱいよ、あの人もかわいそうっちゃかわいそうだけどね、同じ東北人としてね、もちろん応援したいとこはありますが ね、まあ、ちょっとこういうところで政治の話をねあまりにするのは良くないので明るめに行きたいと思います。はい。
まあ、ね、いろいろあると思いますけれどもね。そうそうそう、うん、私たち自身のね生活も去年と比べるとまたいろいろと変わってきているのかなというふうには思いますけどね。
白鳥さんはどうなの？はい、美容室。
うん、はい。美容室は別に影響はなくですね、やっぱりまあ不要不急のなんていうんですか概念の中にはなかなか髪を切るというのは当てはまりづらいのかなとは思います。
髪は切りに行きたいよね、
うんうん、でも清潔感をね保つという意味では大事ですので、まあそれは一つ分かったことではありました、ね、
うんうん、
はい、
はい、
まあそんな、年明け早々なんですけれども、うんうん、今年もね相変わらずゲストさんをお呼びして、
はい、ありがたい、
はい、展開していきたいと思っております、うん、はい、さあ今年初、
うん、
2021年初のゲストさんですけれども、
はいはいはい、
エピソード28でご登場いただいたワインビストロヒヒヒの伊藤久幸さん、
あ、そうです
か、ね、はい、がご紹介いただいたデザイナー渡辺翔太郎さんがご登場でございます。
わ、デザイナーさん、うん、初めて、
そうですね、ちょっと違うまたジャンル
緊張ですね、ちょっとこれ以降僕喋ってないかもしれないので今日面白くないラジオになるかもしれませんが、
いやいやいやいやちょっといろいろ深掘りしてお話を伺っていきたいと思いますので、
はい、
はい、早速始めていきましょう。
はい、
する人レディオ、この番組はスルメカフェと人々の提供でお送りします。それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲストデザイナー渡辺翔太郎さんです。
ようこそ
どうもはじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。
いや、僕らの目の前にはデザイナー渡辺翔太郎さんがね緊張ですよ僕なんかはデザイナー ね、 ーね、うちで言うとともみタイプがねデザイナーね、うん、っていう仕事です、うんうん、なかなか僕はこうデザイナーさんとお仕事をする機会が、うん、なかなか宮城に帰ってきてはなかったので、うん、ちょっと実際に翔太郎さんがどういうデザイナーさんとしてやられてるかっていうのはちょっと緊張ではあるんですけど、うん、クリエイティブな仕事をねされてる人はちょっと緊張するっていう部分もあるんですよね。
いやいや、
いやなんか考えがこう僕みたいな一般常識人、一般常識人じゃないのかな、みんな今固まったよねあんたが言うのみたいな、
なんだそれ
一般人、常識人は当てはまらないのまあいいや、今のはなしでなんかちょっと考え方とか視点とかが違うのかなと思うから、なんかこううまくこう話が噛み合うかなとかって、ちょっと今日は来る前意外と緊張はしてたんだけどね。そうそう。
私あの、実は、あの、今日収録ちょっと前に、うん、翔太郎さんの事務所に、あの、うん、お伺いさせていただいて、はいはいはい、まあ、ご挨拶も兼ねて、で、あの、事務所も拝見して、うん、あ、ザ、デザイナーだって思いました。
どういう感じ？わかんない。そのザデザイナーだっていうのが多分人それぞれ違うと思うんだけど。
まあ私結構こう生まれながら、まあ、父親が建築士だったりとか、ね、でデザイン関係の仕事をしてる人が周りに多かったんで、うんうんうん、その空気感と全く同じだと思って、うん、あ、やっぱりそうだよね、デザイン関係の仕事してる人ってこういう雰囲気の場所でこういう感じでやってるよねみたいななんかピースがはまる感じでした
今の会話だけ聞いて全然ピンとこないんだけど 多分聞いてくださってる人も何だから例えばって思ってると思うんだけど、例えば、
そうだな、洋服とかで例えるならば、
洋服で、
うん、はい、白シャツ黒パン、
はいはいはいはい、
っていうイメージです。なんかモノトーンが多い。
あんまり色使いをしない、
うん、なんかベーシックにこうシンプルにおしゃれを楽しんでる方。
でもまさにそうですよね。今日も黒っぽい。
たまたまずっと黒でしたね。
黒でしたね、
うん、全然 色ついてるのも着る時あるんですけど、
モミタイプも黒だ。デザイナーは黒だ。やばい、俺なんか迷彩にピンクのパーカーで帽子はヒョウ柄っていう、なんかもう関西のおばちゃんみたいな。白鳥さんはブルーに緑のショートヘアにブルーのニット、色使いがガチャガチャしてる二人と正反対ですね。違いますね、デザイナーさんっていうのは。あ、違うわ
気がして。
本当だ、これ服装一つとっても違うっていう、うん、で永井さんがね、こうナチュラルな色使いっていうのがこう間取ってみたいな感じですね。今日はアースカラーで、うん、アース長いですね。
中立的な、
中立国ですから、うん、永井さんは
そういう感じですよ、
はい。
そんなそっか、こんなんでいいのか、うん、すいません。
いや多分白鳥さん慣れてるけど、そのでね、はい、そういう周りに一般的にこうね、お仕事するとかプライベートでデザイナーさんって接点がない人の方が多いから、多分デザインするのもね多岐にわたるじゃないですか、
うん、そうですね、
だからどういうことなんだろう、多分気になってる人今日多いと思う、
うんうん、お仕事の内容としてはなんか多分いろんなジャンルのデザインをされてると思うんですけど、はい、多いご依頼の内容とかだとなんかあるんですか。
最近はロゴ、ロゴというか、まあ、お店だったり会社を、まあ、始めるので、まあ、ロゴをはじめとして、まあ、全体的な今、まあ、ブランディングって言われてるんですけど、トータルの、まあ、デザインですか、はいはいはい、そういう依頼がちょっと増えてきましたね、
うん、そうすると結構個人の方との接点が、はい、多い感じです
か。あ、はい、そうですね、個人の方も、うん、まあ、会社ももちろんなんですけど、うん、個人でこれから会社とか、うん、まあ、お店とか始める方のご相談も結構増えてきてますね、
うん、ロゴデザインとかそういうのもか、うん、なるほどね。そうそうそうそう、
一番多分デザイナーの多い仕事の内容かもしれないですよね、
うんうん、あ、そこが
ロゴデザイン、
うん、あ、そうなんですか。
そうですね、うんう
ん、まあ、いろんな会社だったり個人のお店だったりとか屋号があって、うん、屋号つけるじゃないですか、はいはい、
うん、つけるつける、
で、その屋号を元にするのかまた別にするのか別として、うん、やっぱりこうこれです、これが自分のやってることですよって出すときに、うん、やっぱロゴがあるのが多い。
へー、そういうの打ち合わせして決めていくみたいな、
はい、うんうん、そうですね。
屋号ロゴか。
では改めまして、
はいはい、
翔太郎さんですけれども、渡辺翔太郎さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、渡辺翔太郎さん1976年仙台にお生まれになりまして、うんうん、14歳の頃にエアジョーダンをきっかけに、うん、藤原宏、懐かしいですね、うんうん、フォロワーとなり DJ を始めたそうです、うん、パーティーのフライヤーを作るために、Macうん、を購入したことからデザインを始めたそうです。大学卒業後イベント関係や飲食店グループのメニューを制作する会社に勤めた、うん、あと23歳の頃株式会社コンセプションスタイルコンピレーションに入社されて、まあ、主に音楽専門のデザイン事務所で出したそうですけれども、うんうん、メインは CDS、反則サイン制作の事務所にて主にライブですとかコンサートのチラシデザインをされてたそうです。でその後に、アントワーク今の屋号ですね、
はいはい、
の、こちらに変更があり、うん、デザイン部門のみになったそうで、うん、30歳でデザイン事務所として独立をきっかけに継続していた音楽活動は休止され、うん、デザイン業に注力され現在に至ります。はい、
もう全部がかっこいいですね。
ね。なんかね、読んでても。
かっこいいね。ね。懐かしいね、藤原宏さん。今もね、活躍して、僕もインスタとかでよくチェックはしてるけど、懐かしいな。DJ もされてたんですね。
そうなんです。あの、はい。この、まあ最初バスケット部で、
ほうほう、
まあその、その頃エアジョーダンがすごい流行ってて、日本で売ってなかったんですよ。でまあ、学校の帰り街歩いてたら、はい、そのまま置いてる店があって、バッて飛び込んだらそのアナログのレコード、まあ、DJ のレコード置いてるお店で、うん、なんかそれがきっかけでこう見よう見まねでやるようになったっていう感じなんですよね。
バスケからエアジョーダンに興味を持ちファッションであったりとか音楽に興味を持ちっていうのが面白い。
そこからのデザイナーになりっていう、ね、うん、いや
今日は長くなりそうだ
ね。まあちょっとどんな方なのかっていうところをですね、はいはい、ぜひぜひ紐解いていきたいと思いますので、はい、翔太郎さんの紐解くワードを3ついただいております。いつも通りですね、はい、ケイタさんではタイトルコールお願いいたします。
はい、 You は何をする人ぞ。はい、では早速、はい、翔太郎さんの自分といえばの3つのワードは1、音楽、2、食、3、ナチュラルワイン。
はい、
はい、
じゃあ早速1つ目から
そうだ、ね、
いきましょうか。
1つ目の音楽から、
はい、
もうさっきもちょっとね出てきてはいましたけれども、
はい、
まず一つ目に挙げていただいた音楽についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
うん、でさっきも言ってた通り、そのあれか、バスケをやられてて、
はい、
そのエアジョーダンをきっかけにたまたま入ったとこからこう、はい、音楽に興味を持ち出して、うん、でもそこからこう DJ になるってすごくないですか。聞く方だったら分かるんですけど、はい、そこからどう DJ までの流れに行くのかなっていうのはちょっと気になるんですよ。
なんか入ったらもういわゆる DJ あのターンテーブルと DJ ブースがある店だったんですよ。でまあその頃音楽って言ってもなんだろう、姉ちゃんの影響であのボーイとか普通に聞いてた。でいきなり入ってなその頃、まあ、ヒップホップとかハウスが出始めだったんですけど、うん、まあ、衝撃ですよね。何なんだろうってこの音楽は、うん、びっくりして、
うん、
でその、ま、混ぜてるんですよね、うんうん、その混ぜてるのもびっくりして、うんうん、その音楽を混ぜる
っ
てい
う、ああ
そうか、ね、
衝撃っすよね。
いろいろ衝撃が、
うんうん、
覚えまして、うん、もうこれやるしかない
そこらもそうなるんですか
結構も直結しちゃったんですね
そのお店でいろいろこう、
そうです、そ
この教えてもらってみたいな感じですか、
はい、そこにもう毎日学校の帰り入り浸るようになって、
それが、はい、14歳
それは、はい、そうですね、中3とかの時ですね。
混ぜてますね。
まあ、まあ、たまたま帰り道にそういう店があったんでしょうね。
そのお店の存在感大きいですね、
うん、大きいですね、
うん、じゃあもうこの出会い結構大きいですよね、うん、
大きいです。
だってそれがなかったら、ね、多分藤原宏さんにもつながってないし、
う
ん
う
ん、
そうです、
デザインにもつながってない
し、ね、うん、そうなんですよね。
す
ごい、この店に、まあ、プロの DJ の方も出入りしてて、そこで仲良くなって、うん、まあ、そういうフライヤー、うん、みたいなのを
依頼されたんです。
なんかこれどうやって作ってんだろうみたいななって、
うんうん、
その頃まだマックも出始めで、
いやそうっすよね、
社食っていうか、うん、ここ切ったり貼ったりとかして作ってたみたいで、
あ、手作業で、
そうですそうです、でそれがマックが出始めでそれ買うとできるらしいよみたいな、
うん、
なって、
うんうん
うん、それでなんか調べて買ったのができ
るらしいよでもう買っちゃうんですね。
なんか買そう調べて買っちゃいました、ね、あの白い買ってもらった
ボックスがあるやつですよね。
そうです、 LC2 っていう、はい、まあ、当時こうカラーのモニターで初めて出た機種で、まあ、でも結構安かったっていうか20万ぐらいだったんですかね、
うん、いやでもすごいな、
懐かしいですね。
懐かしい、
うちもありました。
あ、そう、
マック、はい、
それきっかけでそういうフライヤーとかも作るし、
そうです、
DJ 活動もよりできるようになってっていう感じか。
主に 今もやっぱり音楽はベースでお好きなんです。
あ、うん、でももう全然なんだろう、リレー活動とかやってなくて、うん、ただもう普通にサブスクとかであのいろいろ聴きがちっていう感じなんですけど、
レコードとかはお持ちなんですか。
もうほぼ全まあ10分の1ぐらい残してあと処分、置く場所がなくなっちゃって、
あ、やっぱそうなんだ。
そうなんですよ、うん、
今再熱してますけどね、
今ね、
世間では、
うん、すごい
です
ね、
レコード、
うん、
へ
ー、そう、わざとあのちっちゃいレコードプレイヤーを買って、うんうん、若い子たちがお家でレコードを、
そうなんだ、うん、え、永井さんは当時こう接点とかないんですか。
ないですね。
ないんだ。永井さんも昔、はい、うちの
中
の音楽活動というか DJ 活動を、
仙台ですか。
あ、東京で。
ああ、
まだちょっと東京でっていうか、ちょっとなんか言い方がよくね、なんか都会気取りだったのがちょっと、
僕は東京だった
、僕東京ですけどみたいなのがなんかちょっとよくないんじゃないかなと思いました。
あ、そうなんですか。
え、本当に。
え、ジャンルはどういうのを好きだったんですか。
ヒップホップとかハウスとか。
ああ、そうですね。
レイブパーティーとかですか。
レイブは
これをずっと言うんですよ、レイブパーティー、当時のレイブパーティーはやぶ前の、ね、来たゲストの方に言って、はい、レイブパーティーがお好きだった方がいて、
あ、本当ですか。
その時ちょっとびくついちゃってずっと全然喋んなかったんです
よ。まあいろいろ種類ありますね、レイブでも、はい、
やっぱそうなんですね。
面白い。音楽もね、ジャンルがいっぱいあるから、
なんか、ね、分からない人だとさ、僕みたいに一括りにしちゃうけど、やっぱり違うんですね。
いろいろあるからね。やっぱそこでこうどこかでは交わってるかもしれないけど、どこ全然接点なかったりとかもね、うんうん、ありますからね。
でも本当に翔太郎さんにとってこうあれですね。音楽はいろんな。デザインから音楽から全てのきっかけですよね、
うん、
当時中学2年生、
うん、
3年生ぐらいですかね、
うんうん、
これに出会ってなかったらなんか全く違いそうっすよね、うん、そしてさっきの言ってたお店がなかったら、
うんうんうん、そうですね、もうただのバスケット少年で終わってたかも
しれない、プロバスケットプレイヤーになってたかもしれない、もしかしたらそれはそれで
そっちに行く方向もあったかもしれない。
バスケは高校とかになっても続けたんですか。
いや、もうそっちにハマっちゃって、
やっぱり
高校1年生でやめましたね。
あ、う
ん、もう続かなくなっちゃって、
多分なんかこうだと思ったところに集中しそうな感じですもんね。
やっぱこう大人と一緒に遊ぶようになるじゃないですか、うん、そういうなんか、
あ、そっか、
同級生がちょっと子供っぽく言ってきちゃったりとかして、
そっか、話が合わないじゃないけど、そうそう、だったら知り合いの店行って、いろんなこう刺激受けてっていう、それはそうなっちゃいますよね、うん、
ね、
なんかそんな感じでした。忘れてました。
面白い、そっか。
でもまさにね、翔太郎さんといえばこれがやっぱりルーツ、
うん、ね、まさにルーツだね。
でしたね。次行きますか。
ね、次に出していたのは食、うん、食べ物ですよね。これを挙げていただいたのは、
はい、
もう食べることが昔から好きという。
そうです。あの好きだったんですけど、たまたまその一番最初の、うん、まあ入った会社もそのイベントもやりつつ、
う
ん、ベースが飲食店で、
うん、
飲食店のメニューも作らなくちゃいけなかったんですよ。でも毎日ランチメニュー写真撮り行って、うん、それパソコンで読んですぐアップしたりとか、うん、なんかそういうの やってて、自然とだんだんこう毎日こう触れ合ってると食にすごい好きになっていくんですよね、
う
ん、知らないメニューとか出てきたら教えてもらったりとか、
うん、
いろんな、うん、すごい食にだんだん興味が出てきて、でたまたまその次の会社のそこのコンセプションさんも、うんうん、2人が飲食店やってる会社で、
はいはい、
なんかそこでもまたいろいろなんか食に縁をいただいて、
うんうん、あれですよね、今も結構、はい、仙台市内の飲食店のそれこそロゴデザインだったりとかにも携わってらっしゃいます、
うんうん、あ、そうなんですよ、はい、
私前よく行ってたとこだと、
はい、
あれは なんだ、
どこですか、
何通りでしたっけ、
僕は白鳥さんのマネージャーでもないし旦那でもないから分かりません。
仙台駅寄りのアーケードってなんだっけ、 クリスロード、あれクリスロード中掛町、中掛町にあのワインバーありますよね、
はい、
ちっちゃい、
はいはいはい、
猿の
タンバリンの、
あ、そうです、そうです、はい、あれも翔太郎さんのですよね、
はいはい、そうですよね、はい、あそこは本当に今ナチュラルワインバーの一番勢いがあるお店ですよね。
そう、前2人でトモミタイプと言って、はい、手袋忘れて
た。
手袋見つかりました
見つかりました、なんか取っといてくださって
、あ、よかったよかった、
いいお店
そういう思い出がありました。
そこは一応そのコンセプションさん の、うん、あの
会社
で、系列です
ね。結構身近なところで翔太郎さんのデザイン見てると思うんです
よ。あ、そうなんだ、
うん、仙台の人は多く見てる、うん、
食、ちなみにそういろいろお仕事関係でね、撮影とかそういういろいろでやられてきたと思うんですけど、
はい、
なんか衝撃を受けた食べ物とかあります、
はい、
何これみたいな
あのそれこそひいひさんで、うん、あの食べた、
うん、
あのブータンノワールって、うん、豚の血で作ったソーセージあるんですけど、うん、
言ってましたね、
言ってた言ってた、はい、言ってた、はい、言ってた、はい、
それひいひさんで初めて食べて、はい、衝撃受けました。
どんな、
あの、チョコレートのケーキを固めたやつ、
オペラですか、間違いない、
ガトーショコラ、
ガトーショコラみたいな、
は
い
は
い
は
い、
当たってた、よかっため
ちゃくちゃ美味しいです。
え、ちょっとじゃあ苦が甘 い、 という
感じ。そうです。ちょっとだけそうです。苦みもあって、うん、もう本当にチョコレートみたいな濃く、カカオ、カカオ入れてるのかなと思ったんですけど、うん、そうじゃないみたいで。
気になる。
食べてないですか？
食べてない。
そのもうヒヒヒの看板メニューみたいな感じなんですけど。
はい、え、長井さん食べたんですか？
なんかね、その血が。血が入ったり入んなかったりするみたい、その豚の、割といつもあるわけじゃないみたいな。
あ、そうなんだ、まあそうですよね、はい、確かに血がないと作れないですもんね
気になるな。
いや、結構そういうなんかちょっと変わったものだったりとか、
はい、
あのチャレンジして探したりとかご自身されるんですか？
あ、うん、しますね。すごい食べるの好きなんで、
うん、
最近でももう本当 SNS、ね、うん、インスタとかで見てるといろんなの発見できるんで、
うんうんうん、一番好きなものってあります？特にこれには目がないんだよねみたいな。
あのラーメンすごい好きだったんですよ、
おうおう、
はいはい、
ずっと、まあ、学生の時から、
ええ、
ただもう体がもう今20キロぐらい太ってたんですよ。100キロぐらいあって
どうやってやってたんですか？
それでもうこのままじゃ体壊すってなって、ラーメンやめて、
ラーメン悪い、
糖質制限ですね。
あ、
よく聞くやつだ。20
キロぐらい痩せました。
え、それどんくらいの期間ですか？
1年ぐらいでいきましたね、20キロ
徐々に、
はい、
素晴らし
いね。でも結構イコールですよね、食とその体調管理
で、そうですね、うん、
食べるの好きな人ほどやっぱそこって避けて通れないっていうか、うん、やっぱ食べ過ぎればね、うん、それだけ超えてしまうし、
超えてしまう言い方よ
難しいですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、いやすごいな、でもちゃんと
すごいな
コントロール
され
たよね。でも意外にあの糖質制限だと全然いけるっていうか、グルメっていうか、
うん、
うん、あのご飯とかパスタとか、
うんうん、
麺とかだけ食べなきゃ、あと何でも食べていいんで、
うん、
お肉でも魚でも油もむしろ取った方がいいみたいな。
あ、そうなんですか、
はい、
そう
まあ、よく言いますよね、はい、なんかケーキ食べるより唐揚げ食べた方がいい、
うんうんうん、
唐揚げ太るよ。
じゃあ糖質制限に関してはっていう話
本当、
糖質制限は唐揚げ OK。
俺唐揚げにおにぎりカップラーメン
食べちゃう。だからそれだよ糖質取ってるじゃん
スーパー行って何買うかそれだもん。
なんか唐揚げだけにすればいい。
唐揚げだけだと夜中お腹空いて寝らんなくなったらどうすんの。そしたら近くのラーメン屋行っちゃってさ、ダメじゃん。
翔太郎さんいろいろ教えてもらってください。
そうだね、20キロはする
すごいですね。
でもやっぱね、もうお仕事からもともと好きだったけど、やっぱりね、食に関するいろんなもの見てこられたから、
うん、
ね、いいね。
ね、
最後3つ目、
はい、
ナチュラルワイン。
ちょっ くとつながりそうな、
これはつながる。やっぱ食事をね好きな方はやっぱりそれに合わせたお酒っていうのはね必ずキーワードとして出てくるんで、うん、その中でもなぜナチュラルワインを今回、うん、
はい、これもうさっきの話につながるんですけど、本当に飲んだ時最初にもう衝撃を受けたっていうか、こんなお酒があるんだ、ワインがあるんだっていう、びっくりしてしまいまして、うん、一番最初のきっかけは3、4年前にあったあの石巻のあのアートナチュラル、
はい、
リボンアートフェスティバルで、あのアリフォーレの目黒さんが、うん、まあ、サービスしながら自分のところで作ったワインも出していて、うん、それでちょっと一口飲んだのがきっかけなんですけど、本当にこう体にこうスーッと染み込むような、うんうんうん、かといってこう別に薄いとかそういうわけじゃなくて、うん、ちゃんと旨味もあって、でも全然アルコール臭くもなくて、うんうんうん、その、まあ、味わいというか、その液体にこう衝撃を受けた感じですね。
もともとじゃあワインはお好きだった？
そうですね、お酒も何でも好きで飲んでたんですけど、うんうん、まあでもかといってワインがそんなに大好きっていうわけでもなかったんですよ。
じゃあ今はもうもっぱらナチュラルワイン、
はいはい、大好きで
一筋、
はい、かっこいい。ただあの、はい、さすがにそれ毎日だとちょっと破産してしまうんで、
はい、高いです
よね、はい、ナチュラルワインとワインって違うの？
オーガニックワインとかもよく、
オーガニックワイン、
あのオーガニックワインとまたちょっとあの違くて、
違う、
はい、あのそのワインを発酵するときに、発酵するときにこうあのアリオサインっていうのを、まあ、加えるんですよ。それを加えることによってこう悪い発酵を止めたりとかさせるみたいなんですけど、まあ、そういうのを一切加えてないの一応バンナチュールとかナチュラルワインって言われてる。
そういうのを使わずに作られてるっていうワイン、
昔ながらの、
そうです、本当に、はい、でものすごいリスクがあって、悪い発酵しちゃうともう全部こうワインがダメになってしまう、
あ、そうか、
はい、腐ってしまうんですよ、
なかなかめっちゃリスキーですね、
はい、普通のお店ではもう流通もできないし、冷蔵庫を冷たいの、あの管理しなくちゃいけないんで、
管理も難しいのか、
数がなかなか出回らないから、より、
うん、数も少ない
ね、あると高い、
希少価値もあり、はい、その分少しお値段も上がってくる、はい、うん、
そっか、
それはさすがに毎日は
そうですね、
はい、そうですよね、はい、普通のワインみたいに買ってボンって置いとくわけにもいかないですしね
そうなんですよ、はい、一応温度管理もしなくちゃいけないんで、
そうですね、
俺みたいに安ワインしか飲んでない男には分かんないね安ワイン、氷に安ワイン入れて飲んでんの酔っ払えればいいやと思って大学生みたいな飲み方をもう四十近くでもやってるからね
いや、そろそろ本当体気をつけた方がいいよ。
そうだ
よ
ね、今言う
心配になってきちゃった
もうね
ねえ、なんかもう本当翔太郎さんにいろいろ教わった方がいい
本当そうだよね、
そうだよ、ナチュラルなワインを飲んで味を楽しんで、
でもね、いや、そう、俺多分思うんだけど、キャラクターによると思うんだよね。なんか翔太郎さんはまあ仕事柄そういうなんか許されるキャラだと思うんだけど、うん、多分ケータキャンドルがね、僕がねナチュラルワインかとかさ豚の血のウィンのお前が豚だろうみたいな、なんかこの豚野郎みたいな言われがちだから、だったら俺はもうその辺の日高屋とかでさラーメンと餃子すすいながらさ泡が飛んだようなビール飲んでた方がいいでしょこれって絶対キャラクターも、俺ある意味偉いんだよ、キャラクター守ってるみたいなとこあるからね、みんなで夢を壊したくないし、
はい、じゃあ頑張って続けてください、
はい、
まあ確かにね、なんかすごくなんだろうな、このワードもそうですし、生活のなんかお話も垣間見えると、はい、やっぱりデザイナーだな
でしょ
思いました。
多分翔太郎さんからじゃ普通の多分自分の好きなこととか、はい、こうだよってお話されしていただいてると思うんですけど、はい、僕からしてみればかっこいいしかないですよ違うっていうこれはねやっぱりねデザイナーさんだなっていうのは、うん、今お話聞いてて、そうだよね、まさにだね。
意識されます？何か、なんかそういう、なんて言ったらいいんでしょう。はい、こう 客観的視点みたいなので自分見たりとかされたりするんですか？
いや、
そういうわけじゃないですか。
しないですね、それは。
ナチュラルワイン飲みながら、はい、やっぱ俺デザイナーだなみたいな、そういう瞬間とかない？
いや、
それはないだろ。
ない。なんかそのナチュラルワインって今までのワインとはもう全然価値観が違うっていうか、はいはい、なんでしょう、カウンターカルチャーってこう言われてる部分もあって、その今までのその伝統的なワインをに対するこうそのそれ、まあ、カウンターカルチャーなんですけど、うん、まあ、作り方もまあそういう、
うん、いつ頃からですかね、こんなにナチュラルワインがなんかだんだんこう一般化、一般化までは多分行ってないにしても、はい、うんうん、結構聞くようになってきたじゃないですか、ここ数年、
うんうん、そうですね、
ですよね、はい、なんか前はそれこそそんなにお店行ってもなかったと思うんですけど、いつ頃ですか、いつ頃からハマりました？
僕はまあ全然短くて、その、はい、まだ4年とかなんですけど、ね、3、4年なんですけど、多分ムーブメント自体は10年ぐらい前からこちらに、はい、
前から
来てたと思うんですけどね。
へ、結構その好きになられて深掘りしてったりとかするんですか、はい、なんかこの生産者さんが好きとか、うんうん、
あ、
ね、うんう
ん、あ、うん、ありますね。すごいなんか音楽に似てるっていうか、その
はい、なんかわかる気がする。
まあそのアナログだとジャケ買いとかもあるじゃないですか。
は
い、
は
い、そうです。本当そのナチュラルワインってその人で買うんですよ、生産者。
人で買う。
はい、そういうのも面白いなと思って。
確かに。それこそほら大学さんに伺った時に言ってらしたじゃないですか。うんうん、ずっとやっぱりこう置いてるワインっていろんな種類があるんですかっていうご質問で。うんうん、やっぱこう同じ生産者さんが作ってるものを結構こう支持する傾向が強いっていうお話はされてたので、うんうん、やっぱそういう流れがあるんですか？
あるのか。
一番今お好きな生産の、
はい、
なんていうんですか、生産者のワインってある、はい、
多分いっぱいあります。
そうですね。あ、でもそれこそ宮城のあの川崎でやられてるファトリアルフィオレさんのワインはもう大好きで、はい、まあ、最初そこがきっかけなんですけど好きになって、
ね、あ、そう
か、はい、そこはもう本当にあの大好きですね、生産者さんも含めて、
実際にお会いしたい、はい、
で、あの収穫手伝いボランティアも募集してたりするんで、そこにこう参加したりとか、
そこまで、
うわすごい、
すごい超やっぱ楽しいですよ。
あ、そうです、はい、
ちょっとこう試食しながら撮るんですけど、
そのうち作り出すんじゃないですか。
ありえますね。
作りたいんですけどね。
仕事が変わってくる。
でも本当にそれがきっかけで、あのラベルのデザインやらせてもらったりとかも、
ね、
まあ、やっぱり服業的なのなんかいろいろ、
まあね、好きなことって ね、関われば、うん、デザインやってるんだって、ね、うん、なりますよね、そこはね。
本当にデザイナー冥利につきましたね。
でもそう聞いてると、もう本当にね、その中学生の子が興味持ったことをやって、はい、それが着実に仕事になって、
そうですね。
うん、まあね、辛いことも多分あったと思うんですけど、もちろんあっただろうけど、なんか楽しんでやってらっしゃるのかなっていうような印象ですね。
そうですね、
うん、突き進めた結果っていう感じ、
うん、
ね、うん、ゆうか10年後20年後もしかしたらワイン農家さんになってるかもしれない。
全然
ありえますよね。
あります
よね、ありますよね。
それこそあのモンキーマジックのメイナードさんも、ね、うんうん、ワイナリー自分で、
あ、そうなんですか、
はい、波及で、
あ、そうなんですか、はい、
ちょうど、うん、自分のボトルも今できてます、
ね、
すごいですね。
ありえるね、これ ね、
それ取材に行ってそうだよね、うん、うちらも。
翔太郎ってワインができてるかもしれないですね。日本酒みたいだけどワインみたいな。
すごい、ちょっと楽しみにして、
うん、ね、でもこれからね、デザインの仕事を含めていろんなこと、多分興味持ったこととかね、翔太郎さんに興味持ったことでいろいろ仕事も来るだろうし、はい、今後のね展開もすごく楽しみですね、
うん、うん、ね、
す
っ っぱりいろいろ話し込んでしまいましたけれ
ども確かに、はい、興味津々になってしまってすいません、なんかいろいろ聞いてしまったし、あと脱線も多くてすいません
はい、まだお時間足りない感じなんですけれどもね、はい、ちょっと区切らせていただいて、はい、はいはい、では翔太郎さん、この番組ですね、うん、ゲストさん来ていただけましたら、はい、次のゲストさんをゲストさんからご紹介いただくシステムになっておりましたので、
はい、
どなたかいらっしゃればぜひご紹介をお願いいたします。
はい、安倍会計事務所の安倍芳樹さんお願いします。
はい、会計士さん、
ドキドキですこれは僕らちゃんとスーツでびっちりねで僕と永井さんいつも帽子かぶってますけど、これ帽子外さないと失礼に当たりますので、はい
どうしよう、清掃礼服しかない
ちょっと間違ってんだよなそれだとまあでもマックス通りでいいんじゃないかな
ちょっとそれっぽくしてみようか
そうだね、
まあ、ドレスコードしてみる
ドレスコード多分みんな忘れてると思うけど
これどういうつながりなんですか。安倍さんも、はい、あの同じナチュラルワインつながりの、うんうん、ナチュラルワイン大好きな、
あ、ワイン好きな、
はい、
ワインつながりで会計士さん、
はい、
うん、
ワインがつながるね、ワインの輪ですね、
本当、うん、本当だね、ワインはやっぱコミュニティのアイテムなんで
しょうね。最近思う、なんかワインはおしゃれな人が飲んでるイメージだね楽しみよ。でも、
ね、
会計士さんかな、会計事務所の安倍さんも
全然違うジャンルのお仕事だ。
どういう話聞けるかね、そのきっかけが知りたいよね、なんか、うん、
本当だね、
人様のお金見るのが好きだったんですよみたいなさ、わかんないけどさ楽しみだな、ありがとうございます。また素敵な方紹介していただいて、ね、
はい、
ぜひぜひ早速オファーをさせていただいて、
はい、
ゲストさんにもご登場いただきたいと思います、はいはいはい、では本日のゲストデザイナー渡辺翔太郎さんでした。渡辺さん今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。シビットラジオ、はい、エンディングです。
エンディングです。
引き続き翔太郎さんにも残っていただいて、
はい、
はい、
お疲れ様です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
まだまだ本当喋りたかったですけどね興味津々
ね、いかがでしたか。ラジオ、
いや、なんかやっぱ緊張しますね。
あ、そうですか。
はい、こういう恥、うん、喋った時ないんで、
あ、本当
すごい汗 かきました
後で後で拭きますね
お願いします
ね、本当確かに表に出て自分のこと喋るって、
まあ、そうか、
なかなかないです
よね。いや、ないです
よ。確かにそうっすよね。
しかも自分の声、ね、そのまま届けるっていうのはね、
うんうん、そうですね、
うん、これ翔太郎さんのこうお仕事関係の方とかお友達とか聞いたら、こういう流れでこういう仕事してね、うん、最近の話はするかもしれないですけど、うん、なぜこういうきっかけでって意外とないじゃないですか、うんうん、
ないですね、
うん、それを聞いてまた違う視点で見てくれる人とかも増えそうですね、うんうん、
そうですね、本当に、
ね、
あ、
はい、
じゃあエンディングといえばのコーナー、
久しぶりですね、
はい、参りたいんですけれども、こちらの、ね、番組エンディングに、
はい、
長い我ら
呼びすぎて年上です、
長い D こと長い雄太郎氏、
雄太郎氏
はい、本日のまとめをね、していただいているので、こちらもよろしくお願いします。
はい、いいでしょうか。
もちろんお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日も相変わらずのアニメスタートで、
はい、つまんなそうにしてましたもんね。いやいや大丈夫ですか。
白鳥さん、なんでそういうところに就職しなかったのかな。
あ、
そう、アニメ関係の今からマッパに行ったらいいんじゃないですか、そういうことじゃない。
今は考えます。
多分
自分
が
今やりたいことを会社に入ってはできないなと思って、
マッパが蹴られたみたいな感じになってますけど
逆にねちょっとマッパじゃ収まらない。
そうそう、私はマッパでも収まらないみたいな、こ っから聞いた人なんかマッパで収まる何の話してんだって話ですよ
ね。なんかまあその就職とかっていう話なんですけど、
うんうん、
この翔太郎さんも音楽活動休止しっていうのが、
はい、
はい、私もなんか同じぐらいの年まで、あ、DJ で食っていくのかなと思って。
あ、そうだったん
ですか。でもまあ結局そこまで至らずで今こうやってフラフラ行ってるんですけど。でも
そうだったんだ。
DJ を辞めた人ってなんかその熱量みんな食に走らせる人多くないですか。
は
い、
うん、ああ、そうですね。
異常にその食べ物だったりワインを、うん、あのレコードを掘るとディグっていう表現をするんですけど、はい、うんうんうん、今度そこを食をディグり始めるんですよ。ワインだったら。その熱量がすごいな、
うん、
あ、ここにもやっぱりいた、うん、そうです。広瀬さんの名前聞いたブーンを思い出して、
あ、雑誌ね、ブーン、あった、
そうよく読んでたなぁなんて、う
ん、読んでた読んでた、
うん、読みましたね。そのなんだっけ、河合塾分離の裏なの、そのやたらと高い高級品ばっかりを置いてあるビル、あそこもなんか出入りしたな。
懐かしくなっちゃってるじゃないですか。
なんであの靴1個10万とかする
の。いや時代っすよね、ほ
ん
とね。
なんであれが高校生変えたんだろうと、本当に不思議な時代でしたということでした。
ありがとうございます。懐かしくなっちゃってる。
永井さんありがとうございました。
はい、永井さんありがとうございました。
世代が似てるので、
そうだね、
翔太郎さんも同じ、うん、なんだろう、同じ世代になるのかな、
うんうん、
なるとやっぱりこう通ってた場所って、ね、なんか似通ってたんです
よ。懐かしいなくなるよ ね、 ね、雑誌であったりとかね、音楽ともね、うん、そうっすよね。
ちょっとそんなノスタルジックな話から、お知らせの方に行きたいんですけれども、
はい、はいはいはい、
ちょっといつものお知らせの前にですね、うん、今日はちょっとスペシャルなお知らせ
です。何よ、
はい、翔太郎さんの方からですね、実は、うん、本日リスナープレゼントいただきました。
初めてじゃないですか。
初めてです、うん、すごいラジオっぽい
ぽいよね。僕らから本当はしなきゃいけない、僕らですら何もやってないよね。気づかされたね、こういうの大切だよね。
大事大事、いつもね、ファンだんだんついてきてくれて、
あ、やっぱりそう、
うん、リスナーすごくだんだん本当に増えてきてるので、これを機にっていう感じではあったんですけど、
ファンついてんの、
ん、
ファンがついてる、
あ、ついてます、ついてます、
出待ちとかないから、なんかそういう実感が全くなかった
けど、うん、そういうファンじゃないね、
出待ちじゃないの。そうか、ごめん。
はい、はい、ということで今回いただいたプレゼントの内容なんですけれども、
う
ん、
何でしょう。
はい、こちらちょっと簡単にご説明いただいてもよろしいですか、翔太さん。
これですね、うん、あの、まあ、中身神経衰弱のカードになってまして、
う
ん、あの、まあ、子どもたちが遊びながら、うん、いろんなこう仕事を覚えつつ、うん、なおかつあの免疫圏内の事業者さんもご紹介して、まあ、応援するような役になっているカードゲームです、
そのデザインを翔太郎さんが担当されたということで、
はい、
はい、
あのこのプロジェクト自体は次のゲストの阿部さんとも一緒に、うん、あの進めてるプロジェクトになります、はいはいはい、
つながりますね、
つながる、
うん、ということで、しかもこれ非売品ですね。
そうです、はい、
いいです。それを今回2つ、
はい、お2ついただきましたので、ありがとうございます。でこちらですね、あの番組へあのメッセージを添えて、リスナープレゼント希望というような形で、
うん、
あの投稿いただきたいなと思うんですけれども、
はいはいはい、
締め切りをまず2月末までで締め切らせていただきたいのと、はい、応募方法は、する人ラジオのメールアドレスもしくは、うん、ひとひとのホームページからあのラジオの方にメッセージを送れる機能がございますので、はいはい、うん、そちら使っていただいても結構です、
はい、
もしくは、ひとひとのインスタがございますので、うん、そちらからダイレクトメッセージを送っていただいても結構です、
はい、
一応この3通りで募集したいなというふうに思います、うん、
はい、
ということでリスナーの皆さんぜひ、
これいいね、
うん、ね、であのプレゼントをお送りさせていただく際に、うん、する人ラジオ の、 あのオリジナルステッカーも今回 制作いたしましたので。
さあ、ありがとうございます。
はい、こちらも、まあ、メンバーのサインみたいなの
サイン
みたいなのも書いてみようかなということで、
はい、それなくていいって人もいない
。もしかしたらどしどしね、うん、皆さんのメッセージ付き、応募をお待ちしております。
はい、
はい、では引き続き、通常のお知らせをさせていただきたいと思います。この番組ではリスナーの方から番組へのご意見ご感想、そしてコーナーを自らリスナーの方が作るなどの投稿を募集しております。うん、メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください。メールアドレスはする人ラジオ @gmail.com する人ラジオ @gmail.com になります。うん、先ほどの応募もこちらから送っていただけますので、
はい、
いたします。
はい、
で、する人ラジオなんですけれども、各種ポッドキャストアプリですね、こちらで配信、もしくは人人の YouTube チャンネル人チューブにて配信をしております。うん、月2回不定期配信となっているんですけれども、だいたい週末の夜8時ぐらいに配信されることが多いです。
うんうん、あ、確かに、
はい、なので、ちょっとお暇な方はそちらもぜひチェックしてい
ただきたい。お暇な方、お暇な方、これ暇じゃなくてもね、別に言い方よ。
ぜひね、あのポッドキャストアプリで聞いてらっしゃる方はサブスクに、登録していただければお知らせが入るかと思いますのでね、うん、チェックしてください。
はい、
また、する人ラジオ運営応援投げ銭システム、
はいはい、
お布施、こちらも絶賛受付中でございます。
はい、
アプリから小額から あのご支援がいただけるシステムになっております。うん、こちらです。今回の放送面白かったよとか、今後も頑張ってねなど、そのようなメッセージと合わせてお寄せいただけたら、うん、スタッフとっても喜びます
ね。喜びます。はい、
はい、皆さんの声を載せていただきたいと思います。
はい、
お布施にいただいた方にはですね、はい、あの先ほどもちょっとお話ししました番組特製のステッカーを、うんうん、あ、メンバーのサインなのかコメントなのか一言ずつ添えてお送りさせていただきたいと思いますので、はい、皆様のご支援もお待ちしております。
はい、よしよし送ってくださいね。
はい、でお布施のアクセスは人人のホームページの方でご確認いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今回はここまでという、
はい、せーの、まったね
する人レディオ。この番組はスルメカフェと人人の提供でお送りいたしました。